る挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の葵区湯の木に根を下ろし、昨年10月開設15周年を迎えた葵区春日町の生成リハビリテーション病院、介護老人保健施設エスコートダウン生成、大手町の駿府の森クリニックと在宅サービスの4事業所を運営する R&O リハビリ病院グループの中核をなす静岡リウマチ整形外科リハビリ病院を取り上げ、体の変形や痛みの症状や治療に関するさまざまなお話をドクターをゲストにお招きし伺っていくものです。今朝は静岡リウマチ整形外科リハビリ病院からリハビリテーション部副部長で理学療法士でいらっしゃいます斉藤和義先生をお招きしてお話を伺います。斉藤先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今回は静岡リウマチ整形外科リハビリテーション病院でのリハビリテーションについてお話を伺います。まず斉藤先生、リハビリテーションに関する希望を教えてください。
はい、こちらの病院は整形外科の単科の病院になります。はい、外来あとリハビリテーションを特化した回復期の病棟が60床、一般病床が28床から成り立っております。理学療法士および作業療法士合わせて32名が在籍して日々リハビリテーションに取り組んでおります。はい、
今おっしゃっていただいた数というのはやはり多い方なんでしょうか？
はい、比較的静岡の中では多い方になります。でそのうちの30名が理学療法士になりますから、はい、彼らが回復期とスポーツとというふうな形で分かれて班を作ってやっております。
なるほど。はい、回復期とスポーツに、
はい、スポーツとあと一般病棟の一般の患者さんに対してリハビリを行っています。
なるほど。あとの2名の方は
作業療法士といいまして、はい、主に、手を中心とする治療からあと日常生活の活動を改善させるためには、家に帰った時に着替えであったりトイレであったりお風呂であったり、そういった対応をしていくように、どうすればうまくできるようになるかどうかといったところに、特化して行っております。
なるほど。ではリハビリテーションの内容から順次伺っていきたいと思うんですが、まあ、今少しお話も出ましたが、理学療法それから作業療法ということで、あるということなんですが、もう少し詳しくこう一般的な療法の違いなどですね、教えていただいてもよろしいですか？
理学療法というのは主に歩く、走るといったところの立って行動することを中心に行います。
基本的な運動。
基本的な運動ですね。はい、寝返りをするとか座るとかそういったところから始まるんですが、動作をする、はい、移動するといったところを中心にやるのが理学療法。はい、で作業療法の場合は座った状態でもしくは立った状態でどんな動作がどんな作業ができるかどうか、はい、例えば着替えであったりとか、服を脱いで履いてあとトイレに行ってあとお風呂に入って、お風呂に入るときはどちらの足から上げればうまく安全に入れるかどうか、そういったところをカバーしていきます。はい、
やはり理学療法が先で次に作業療法という順番になるわけですか？
同時に行われます。
同時に行われるんですね。
はいはい、2人というか2組で同時に理学療法に関わりながら、そのできる範囲でどんどん生活の中を変えていきます。
はい、そっかそっか、なるほど。それからあとスポーツリハビリというものもリハビリテーション病院では特化して行っているということを伺っているんですが、
はい、スポーツに関しては、スポーツ外来がありますので、はい、そちらから紹介されて回ってくる患者さんに対して、いかに運動復帰に向けて、リハビリテーションを提供していって、あとアドバイスをしていくというのがリハビリテーションに特化したスポーツに特化したトレーニングになります。
なるほど。はい、そのスポーツの部分に特化した病院っていうのもまた県内で見ても珍しいですよね。
そうですね。入院施設を持ちながらのスポーツという関わり方は非常に少ないと思います。はい、
そうですよね。はい、 なるほど、このスポーツに関しての療法についてはまた今後詳しく斉藤先生にお話を伺っていく予定です。さあ、静岡リウマチ整形外科リハビリテーション病院についてもう少し深く伺っていきたいと思います。回復期リハビリ病院というふうなイメージを持っている方も多いと思います。私もそうなんですが、その回復期ということについて伺っていきたいんですが、急性期から始まって回復期、その流れはどういうふうになっているんですか？
例えば怪我をされたという方に対してまず救急車で運ばれる、その救急車で運ばれてそちらの病院で手術をします、
はい、
そうすると大体入院期間は2週間から3週間の間入院されます。でその後はもっとリハビリに集中してくださいねっていう期間になってくると、それが回復期という形になります、
はい
はい、だから急性期の場合は命に別状がない、問題がないよっていうふうになってきた時に回復期に回るというのがこのシステムになってきます、はい、
なるほど。そしてその後は
維持期という形になってくるんですが、維持期の場合は今度は自分でトレーニングをしながらいかに家に帰るための生活を整えるというような期間になってきます、
でその中でもリハビリ病院としては、回復期に、まあ、主に、
はい、
重点を置いて専門の方がたくさん揃っていらっしゃるというふうに言えますよね、はい、でその回復期なんですが、維持期と比べるとどういうものを、医学療法としてはされるんでしょうか？
まず急性期の場合は安静が第一です、
うん、安静が第一、
はい、で今度は回復期に対しては家に帰るために何をすればよいか、うん、そうすると体力をつけなければいけない、
はい、
あとは一人で生活するためには動けなければいけない、
はい、
動作をするためには立ち上がれなければいけない、うん、今度は立って歩けるようになる、ただ歩けるようになるためではなくて安全に動けるように、また転ばないようにするためにはどうすればいいか、はいはい、そういったことを中心にリハビリテーションの中では行っていきます。
そうすると一人一人その速度というのも違いますよね。
はい、一人一人やはり治っていくスピードが違うものですから、その方々に合わせてプログラミングをして、うん、オーダーメイドで作って対応していくような形になります。ですから入られて1ヶ月ぐらいでだいたいこれからこういう形で変化していきますよ、このぐらいになっていくと、あと時期的なものでこのように変化していきますというのを予測を立ててあげて、患者さんであったりとか家族にそれを見せてあげて、私たちのリハビリはこのような目標に向かってやっていきますよ、お互い協力してやっていきましょう、そのような動きを取っていきます。365日やっておりますので、はい、主担当の方と副担当というのが、担当として存在しますので、はい、必ずこのどちらかがやりながら365日どうやって家に帰るかというのを考えながらやっております。
365日ってすごいですよね。
あと1日1回ではなくて午前中1回、午後に1回、場合によってはもう1回夕方にやる、ともかくしっかりリハビリテーションをやって早く家に帰りましょうね、というのがこのリハビリの特徴になってきます。
なるほど。ということは理学療法士とそれから患者さんとのコミュニケーションっていうのもやっぱり
大事になると思います、
ね、大事ですよね、はい、リハビリテーション病院の強みといえば地域連携パス、まあ、シームレスなんていう言葉も聞いたことがありますけれども、このあたりはどのようなシステムになってらっしゃいますか？
E2 ネット大腿骨頸部骨折地域連携クリティカルパスというのが正式名称になります、
はいはい、
でこれは急性期病院と地域のドクターたちと、はい、あと回復期の病棟、そこが一体となって怪我をしてから家に帰ってかかりつけ医といかに連携をしていくかというのがこの会議の目的になってきます、はい、でシームレスというのは私たちの病院だけで終わりになるわけではなくて、病院だけではなく他の老健老人保健施設であったり、通所の施設であったり、あと訪問であったり、そういったところから必ず患者さんがずっと継続的に悪くならないようにするためには、どうしてもお年を召してくると少しずつ体力が低下してきますから、はい、その体力の低下を防いでまた骨を折らないように、また怪我をしないようにするためにはどうしましょうというのをみんなで考えるのがそのシームレスの一つの目的になります。
なるほど、本当に安心がいっぱいの静岡リウマチ整形外科リハビリテーション病院だなという印象です。さて今回は理学療法士でいらっしゃいます斉藤和義先生をお招きして、静岡リウマチ整形外科リハビリテーション病院でのリハビリテーションについてお話を伺いました。次回は斉藤先生、理学療法士について伺っていきたいと思います。どうぞ次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では献身的な心を大切に患者様と向き合っています。楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
さらなる挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。